では3秒持って礼拝を始めていきましょう。長まことは本をひなり、頼む神は君のみ。川垂れ長いの手に、捧げられる命ぞ。長まことは、おのひなれば、足とごとに褒めぶと、めぐみ日々に豊かなり、御子を常にさやけし。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、今朝も御言葉の恵みを心から期待して感謝いたします。私たちの霊の目を開いてください。聖霊様、あなたが御言葉の中にある奇しきことを語ってくださいますように、またそのことに心を留めさせてくださいますようにお願いします。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では今日の聖書箇所を拝読していきましょう。今日は第一歴代史17章16節から27節です。第一歴代史17章16節から27節までを拝読いたします。ダビデ王は言って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、はるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。このしもべのために、あなたの御心のままに、この大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また、地上のどの国民があなたの民、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民を贖い、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトから贖い出してくださったあなたの民の前から、国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。とこしえまでも真実なものとされ、あがめられ、イスラエルの神、万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が見前に固く立ちますように、あなたはこのしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは見前に祈り得たのです。今、主よ、あなたこそ神であられます。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今、あなたは思し召しにより、あなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見前に続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それはとこしえに祝福されています。アーメン。では、しばらく黙想していきましょう。 主が示してくださることに心を止めていきたいと思います。いかがでしょうか。示されたことありましたら分かち合っていきたいと思います。
私は全体を通して神様が祝福してくださるお方だということと、またダビデが主を決して裏切らずにいつも主を信じて主の御前を歩んだことによって、こういう祝福をいただくことができたなということを思いました。
私は21節に心が止まりました。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民を贖い、これをご自身の民となさいました。この世の中でクリスチャンのように幸せな人々はいないと思いました。神ご自身が来られ十字架で贖い、神様の民、神様の子供とされた。本当に私は幸せな人だなと思いました。
私は16節にまず目が止まりました。ダビデが、神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか、というところで、本当にこの羊飼いであったダビデが王になりという、その道のりを思って、本当にこの恵みというのは一方的に神様がくださるものだなと思わされました。それから25節で、我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきりしもべのために家を建てようと言われました、というところで、神様がのために家を建てようと言ったダビデに対して、神様が、私があなたのために家を建てると言われたことが、昨日から今日に引き続き非常に心に留まっています。そして27節で、主がとこしえに祝福されるお方だということをに目が留まりました。では内容全体をまとめていきます。ダビデは神様からの言葉に感謝を持って祈りました。神様ご自身の約束と祝福に感謝し、自分の願いよりもはるかに素晴らしい神様の御旨がなることを願いました。神様はダビデの家をとこしえに祝福されました。では黙想していきましょう。御言葉を深く一つ一つ探っていきましょう。いかがでしょうか。
はい、私は全体を通して昨日と同じことを語られました。天の父がこの地上においても大いに祝福を与えてくださるお方であり、主を愛する者には約束の御言葉も与えてくださるということ。またダビデのこの信仰に非常に励ましを受けています。模範として、何があっても主を愛し続けることと、御言葉をいただいたら感謝と賛美の応答を捧げていくこと、疑うことなく先取りの感謝を捧げること、このようなことを今見ることができました。
私は16節から19節までのところで、天の父なる神様は私たちを先に選ばれ、一方的に恵みを注いでくださったお方だと思いました。そして私たちの将来に対しても大いなる素晴らしいご計画を持っていらっしゃるお方であると思いました。もう一つは25節から27節までのところの模範ですけど、神様がくださる将来のビジョンと祝福の約束を信じて受け取ろうと思いました。ここでダビデが将来の自分の家を神様が建ててくださる約束を何も疑わずに感謝してその祝福を受け取っている姿がありますけど、このダビデのように神様がくださった将来のビジョンと祝福の約束を信じて受け取ろうと思いました。以上です。
はい。私も樹里先生と同じですが、全体のところからダビデが自分の思いがならなくても、さらに大きな祝福 の言葉をいただいて、本当にすべてに感謝する、この応答の姿を模範としていただきました。自分の代だけを見るのではなくて、後の代に続く祝福を見て喜べる、この信仰がすごいなと思いました。それから、18節から、17節から19節のところで、神様がどのようなお方かと見ていったときに、神様は私たちを高いものとして見ておられるお方で、またこのしもべである私たちに誉れを与えてくださるお方、またそのしもべ一人一人をよく知っておられるお方、そしてしもべに計画を知らせてくださるお方だなと思いました。そして20節のところで、このような神は他にいないとこうダビデが告白する通り、本当にこの地上にそのような神はもう他には全然いない、天にも地にもいないということを思わされました。それから21節のところで、この神の民イスラエルがこう神ご自身が来られて、すべての虐げ、奴隷の身分からこう救い出されたというふうに書かれているんですが、このところにイエス様も本当にそうだったなと思いました。神ご自身が来られて私たちを解放してくださったということをもう一たび思わされました。それから25節で、主の家というのはこのイスラエルのことだと思うんですけど、主の家は主ご自身が建てられるものだということを今朝は改めて語られました。私が建てるものではなくて、主ご自身が建てられるものだということを思わされました。では、他にありますでしょうか。ではもう一たび、黙想していきたいと思います。自分自身に語られたこの御言葉を生活に適用していきましょう。聖霊様に聞きながら、具体的に今日何を実践したらいいのか、何を適用したらいいのか、知っていきたいと思います。いかがでしょうか。
はい、私は開拓選挙地に対する神様の約束の御言葉をもう一度思い起こそうと思いました。このダビデのように将来に対する神様のこの約束を疑わずに信じていきたいなと思いました。忙しさで疲れていると思いますが、自分自身が。この疲れた心を再びこの御言葉を握って強くしようと励まされました。特に今、来年のビジョンのために祈る時期ですが、力強く祈って祝福をいただきたいと思います。
はい。私自身も今オーストラリアに行って、この地が与えられることを信じて、進んでいきたいということを思いました。いろいろとここに来て、調べているんですけれども、やっぱり住むのはすごく大変だなということを思わされましたが、神様の約束の方が、きっと成し遂げられるはずだなということも今思わされたので、それを信じていきたいということを思いました。先に感謝しようと思いました。
はい、私も、ダビデの姿を模範として、自分の思いがならなくても神様の本当にこの祝福を信じて感謝しているところから、昨日甥っ子が意識不明で倒れて、またその診断結果が転換ということだったんですけども、この中にも本当に神様の大いなる祝福があると信じて感謝しようと思いました。特にこの今祈っていて甥っ子が本当に主に献身するものになったらいいなという、そういった夢を与えていただいたので、今日はその甥っ子に手紙を書いてまたプレゼントを準備しようかなと思いました。じゃあ最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたの目を持って私たちが今向かっている先を見せてくださったことを心から感謝いたします。神様、あなたがこれからあなたご自身の家を建てようとしておられるその地を私たちに見せてくださり、またそのために使えるように導いてくださったことを感謝いたします。神様、 どうぞあらゆること、困難なこと起こる中でも、主の祝福とまたその恵みを信じて、そこに目を留めて進んでいくことができますように導いてください。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。